小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島弘隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。さて、舞鶴高専のみんなはこの灼熱の日差しの中、いよいよ前期期末試験が迫ってきました。試験勉強の合間に今日も聞いてくれているんでしょうか。今日も科学にまつわる話をたっぷりお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。この時期の風物詩といえば花火。花火に火をつけるときにろうそくやマッチを使うこともあるでしょうか。マッチについてよく知らずに使っている人も多いのではないでしょうか。マッチの頭はどうして赤いのか、なぜ擦ると火がつくのか、そもそも箱に擦りつけないとなぜ火がつかないのか、それから火をつけると独特の匂いがする、これはなぜ。さて、マッチは一体何からできているのでしょうか。頭の薬と書いて投薬と呼ばれるマッチの先端、ここには酸化剤として働く塩素酸カリウム、それから燃焼剤として働く硫黄や松ヤニなどで構成されています。またマッチ箱の側面にある茶色い部分、あのマッチをこすりつけるところ、ここは側薬と呼ばれていて、赤いリンと書いて赤リンなどが発火剤として使われています。マッチを箱にこすりつけた時、投薬の塩素酸カリウムと側薬の赤リンが反応します。これによって熱が発生します。そしてこの熱によって主に硫黄と塩素酸カリウムが反応して火がつきます。この時に生じるガスがあのマッチの独特な匂いの原因なんです。その後松ヤニなどに燃え移っていき、炎の温度は約1500度になります。このようにマッチをこすって火がつくのは一瞬なんですが、実は結構複雑な化学反応がたくさん起こっているんです。ちなみにマッチ棒そのものは木でできていますよね。しかしこれはただの木ではなく、リン酸、二水素、アンモニウムといった物質が染み込ませてあります。これは燃えないように工夫がされているんですね。ちなみにこのリン酸、二水素、アンモニウムという物質は消火器の中身である粉末の主成分だったりもします。このように現在マッチに使われているのは赤いリンと書いて赤リンです。しかし実はこの現在のマッチに至るまで、これは長い歴史があるんです。今日はちょっとだけそのマッチの歴史について紹介しましょう。もともとマッチの原理は1827年、イギリスの薬剤師ジョン・ウォーカーという人が考案しました。この時はマッチの先端に塩素酸カリウムと硫化アンチモンと呼ばれる物質が使用されていました。そして摩擦によって発火する 摩擦マッチと呼ばれているマッチだったんです。これは火をつける行為そのものがまだ容易でなかった当時、擦るだけで火を起こすことができるというこのマッチの存在は大きな衝撃だったんです。しかしこの摩擦マッチは残念ながら火がつきにくいというのが難点でした。そこで1830年、フランスの大学の科学科の学生だったシャルル・ソーリアという人が、投薬に使われていた硫化アンチモンを白いリンと書いて白リンに変えた白リンマッチを発明します。実はこの当初マッチに使用されていたのは赤いリン、赤リンではなく別の種類のリンだったんですね。白リンと赤リンはどちらも種類の異なるリン、これは同じリンという元素からなる同素体と呼ばれる種類です。白リンというのはあまり聞いたことがないという方も多いと思うんですが、実はこの白リンの表面に微量の赤リンがくっついて、で見た目がですね黄色っぽく見えているものが、これ高校科学で出てくる黄色いリン、黄リンなんですね。はい、なので実は黄リンというのは元はですねこの白リンなんですね。はい、この白リンなんですが発火しやすいという性質を持っています。そのため簡単に火がつくこの白リンマッチ、一気に人気になります。しかしながら白リンの発火点が非常に低かったため、わずかな衝撃やちょっとした温度の上昇によっても火がついてしまう、つまり白リンマッチは常に自然発火するという恐ろしいリスクを抱えていました。さらに致命的な問題になったのは白リンの毒性です。実はこの白リンに触るだけで火傷のような症状になってしまいます。さらにこの白リンの蒸気を吸い込むと、吸い込んで体の中の肺が損傷したり、あるいは顎の骨が壊死するといった、そして最悪の場合は命を落としてしまう、そのような深刻な被害をもたらしてしまいます。これは当時大きな社会問題になりました。はい、このような経緯を経て安全性の高い赤リンを利用した赤リンマッチがついに発明されます。これはイギリスのアーサー・オルブライトという人によって、発明されます。オルブライトは1851年、製造した赤リンマッチをロンドンで初めて、開催された万国博覧会、つまり万博に展示します。これがきっかけとなり赤リンマッチは世界中に広がっていくんです。中でもこの時博覧会に訪れていたスウェーデンのルンド・ストレーム兄弟、彼らが本国に持ち帰り、そして現在のマッチと同じくマッチの軸と箱の側面とで薬品を分けることによって安全性の高いスウェーデン式安全マッチが発明されます。つまりマッチをただ擦るだけでは火がつかない、箱に擦りつけないと火がつかないというのは、もともとはこういった経緯から安全性に配慮するためだったんです。これによりスウェーデンというのは一躍マッチの生産量で世界一になります。実は今でもスウェーデンのヨンショーピングという町には世界で唯一のマッチに特化した博物館があるんだそうです。しかしその後ライターの登場などによってマッチの生産量は大幅に減少していきます。日本国内でも昔だったらおなじみだった喫茶店やスナックなどの名前が書かれた紙で挟まれたブックマッチというのがありましたけれども、あれは2022年に生産が終了してしまいました。はい、というわけでたまにはですね、こうしたマッチの歴史に思いを馳せながら花火に火を灯すというのも夏の風情があって良いのではないでしょうか。ではここで一曲お届けします。今日は、樋口良一6分の1の夢旅人2002をお送りします。 さて先日大学や研究機関などの科学の話題や科学工業に関連する企業や業界の情報などの最新ニュースを80年以上にわたって報じている専門誌科学工業日報を発行する科学工業日報社さんから世界中が君の実験室子ども向けの特集号君ラボが届きました。昨年に引き続きどうもありがとうございます。舞鶴高専では各教室や図書館などに置かせていただき 1,2 年生には配布もさせていただきました。さてこの気になる紙面なんですが、昨年までのうちラボから実はリニューアルされていてさらにパワーアップしています。今回の特集は宇宙と科学の最前線ということで、なんと宇宙飛行士野口聡一さんからのメッセージもあります。内容は人工衛星やロケット燃料など宇宙ですからね、ロマンあふれる話題が目白押しになっています。さらに現在絶賛開催中の大阪・関西万博の科学の見どころも大紹介されています。大阪・関西万博で展示されている日本の科学技術がこれぞとばかり、紹介されています。さらに東京大学サイエンスコミュニケーションサークルキャストが教える勉強がちょっと楽しくなる大ヒント、必見ですね、気になりますね、ですとか、協賛企業による科学のお仕事を聞いてみたなど盛りだくさんの内容になっています。というわけでこの科学工業日報キミラボですが、お近くの科学館など北近畿地域の一部施設でも配布されておりますし、また FM 舞鶴でも先着で配布する予定です。ぜひお手に取ってこの科学の世界を体験してもらえればと思います。詳しくは君ラボで検索いただくか、有機物ラジオの公式 TwitterX のリンクからぜひアクセスしてみてください。では続けてここで舞鶴高専のオープンキャンパスに関する情報をお届けします。来月8月9日土曜10日日曜と再来月9月13日土曜、計3日間あります。市内外の中学生や保護者の皆様向けに舞鶴高専のことをより深く知っていただくためのイベントです。学校説明会、施設見学、展示コーナー、質問コーナー、そして体験学習など内容は盛りだくさんです。体験学習では舞鶴高専の4つの学科に関連した内容のものづくり体験ができます。また舞鶴高専の寮で実際に提供されているお昼ご飯も試食することができます。どうぞご希望の方は事前に舞鶴高専のホームページからお申し込みください。舞鶴高専へのアクセスはお車でお越しの方は舞鶴若狭自動車道、舞鶴東インターチェンジから車で約10分、公共交通機関をご利用の場合は JR 東舞鶴駅から京都交通バス阿世久循環線国立高専前のバス停すぐです。なおオープンキャンパス当日は東舞鶴駅からの無料送迎バスも運行します。こちらは午前9時半発と10時20分発の2便です。乗車のご予約も舞鶴高専ホームページからお申し込みください。以上8月9日土曜10日日曜そして9月13日土曜日開催の舞鶴高専オープンキャンパスのご案内でした。さらに詳しい情報は舞鶴高専オープンキャンパスで検索してみてください。以上舞鶴高専からのお知らせでした。番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩みや大学高専に関する疑問質問など FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。 FM 舞鶴ホームページ、番組公式ツイッター X775 有機物もチェックしてみてください。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードする予定です。高先生からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。また毎月第3土曜午後2時から放送のナナコウィークエンドプラスも担当しています。こちらは毎回ゲストを交えての対談形式で、違った趣の番組となっています。こちらもどうぞお楽しみいただければと思います。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白いが、この番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。